どうも、ボイストレーナーミカです。今日は声で可能性が広がることもあれば逃すこともあるというお話をしていきます。あなたは声でチャンスを逃したいですか？いやいや、掴みたいですよねということで、今日は、声を生かしてチャンスをつかめるようにする方法なんかまで、お話ししていけたらと思います。最初にお知らせです。私、声を武器にするサロンというのをやっているんですが、まあ、オンラインスクール的な感じの場所でもあるんですけど、ここの、サロンメンバーの追加募集がいよいよ3月22日から始まります。5日間限定の募集になっていますので、興味があるよという方、概要欄からメルマガ登録しておいてください。メルマガでしか申し込みのページの詳細とかもね、そういうのも送らないので、ぜひぜひチェックしておいてください。この声を武器にするサロン、通称声サロでは、毎週腹式呼吸のね、振り返り会みたいなものとか、まあ、初めてやる方にも分かりやすいようにという形で腹式呼吸の講座が毎週行われているのと、あとは水曜日にですね、いろいろ新しい講座をやっています。信頼感のある声の出し方、どんな風にやるのとか、音声配信で差をつけるにはこれよとかなんかそんな感じでいろんな講座をやっている、そんなサロンになっております。で、今回の募集が終わった後、次の募集がいつになるかっていうのがちょっとわかりません。これは私がサロンメンバーの声をちゃんと把握したいっていうわがままがありましてちゃんと知りたいので、あんまり一気にガーッと募集するわけじゃないんですよね。なので、気になってるよという方は、このチャンスぜひぜひ、掴んでいただけたらと思います。では本題です。そのチャンスの掴み方声でチャンスをつかむことができるんじゃないという、そんなお話です。なんか、なんであの人ばっか選ばれるんやろみたいなのありません？なんかいつも私は選ばれないのに、あの人いつも声かけられてるとか、その時にそのいつも選ばれてる人の声ってどんな声してますか？
おはようございます、はい、よろしくお願いします
みたいな、そんな喋り方をしている人って多分選ばれてないと思うんですよね。声って本当にものすごく印象が強くてですね、メラビアンの法則とかいう、まあ、人のね、印象を決める、なんかそういう法則があるんですけど、その中でも声の要素ってすごく重要です。見た目の要素も重要ですけど、見た目を変えると声が変わったりとかもあるので、私の中ではメラビアンの法則 90% 以上が声で変わると思っているぐらいなんですが、まあまあまあ、ちょっと話がそれそうなので戻しますと、声一つで印象が決まってしまうんじゃないかっていう仮説が私の中にあるんですよね。で、もし逆だったら、私が誰かに何か仕事を依頼するときに、いつもちょっと適当な喋り方をしている人にお願いするかって言われたら、しないです。自信なさそうな喋り方している人に依頼するかって言ったら、しないです。ちょっとぐらいスキルがあんまりちょっとっていうところがあったとしても、元気だったり、前向きな声を出していたり、まあ、ニコニコ、元気にね周りの空気を明るくするような人に依頼をします。で、そういう人ってやっぱね、声も元気なんですよねやっぱ印象と声ってすごくつながっているところがあるなと私は思うので、声も印象も、まあ、どちらもですけど、適当とか自信なさそうっていう、そういう声を出している人に私だったら依頼はしないかなと思います。もちろんね、やっぱりちゃんと仕事してほしいっていう部分があるので、ただただ明るきゃいいっていう問題でもないですけど、でもまあまあまあ、同じスキルだったとして、同じスキルを持っているならば、声が元気な方に私は依頼をします。なんかだってこの後うまくいきそうだもんなんかそんな気しません？もしあなただったら、どんな声の人に依頼をしますか？なんかそんな風に考えていくと、まあ、おのずと答えが見えてくるかなと思ってます。で、この声って変わらないと思われてるんですけど、声ってね、変えられる。 磨けるんですよ。私だって学生の頃全然喉声で喋って歌ってましたしね、あのポリープの直前のやつとかもやらかしたぐらい喉でギャーってやってたんですけど、まあ今ではもう6時間ぐらい連チャンレッスンしても全然声潰れませんからね。別になんかめちゃくちゃ頑張ってることはないです。もう癖がついたんでしょうね。全く大丈夫です。声って、ね、変わります。で、出しやすくなる。今の自分の出し方なんかちょっとうーんって思ってたら、早いとこ抜け出しちゃった方が後が楽ですよ。本当に。最初のね、1ヶ月、2ヶ月はちょっとこう頑張って感覚つかむっていう、そういう時期はあるかもしれないですけど、でも、そこさえ乗り越えたらもうほんと楽。ほんと楽です。飲み会の次の日も私は声が枯れていません。これってね、筋肉の話だったりします。声を出すって結構筋肉を使うので、鍛えられるんですよね。とはいえ、ムキムキマッスルみたいな、そんなに鍛えないんですよ。だってね、声帯って2センチぐらいなんですよ。めっちゃちっちゃい。で、その周りにある筋肉をちょっとペペペペってペペペペは違うかもしれないけど、ちょっとこうキュキュキュッと動かすくらいのトレーニングなので、ちょっとトレーニングっていう言葉が似合わないなっていうぐらい簡単です。で、そんなにしんどくない。めっちゃ汗だくになるみたいなことはないんですよ。トレーニングっていう言葉じゃない、なんかもっといい言葉ないかなっていうくらいなんですけど、エクササイズよりも小さいかもしれない。なんかそれぐらいの感覚のことをちょこちょこちょこちょこ毎日やっているだけで育つんですよね。声は変わります。なんなら口を開けるだけで声の筋肉って鍛えられるぐらい、もう本当にそれぐらい小さなことを続けるだけで声の印象が変わってチャンスがつかめるようになると思うので、実際にちょっと簡単にできるやつお伝えいたします。といっても、もう知ってるよっていう方もいるぐらい本当に簡単です。まずは頬骨、ほっぺたを持ち上げるようにして笑顔を作ってください。口角を上げるだけじゃなくって、目の下ののもこってですね、あそこをグッと持ち上げるようにすると上顎も上がります。そうすると口の中の空間が広がるので、声が出やすくなる、声の通り道ができるし、喉から口のこの通り道かな、ここはね広くなるので声が出しやすくなります。あと笑顔なので見た目の印象もいいです。冒頭に言ってたメラビアンの法則というのは、見た目と声とこの2つの印象だけで 93% だったかなぐらい、人の印象って決まっちゃう、なんか勝手に決められちゃうみたいなのが、その脳みそのね影響であるんですけど、笑顔で印象良くなる、で声も通るから声の印象も良くなる、この2つが両方ゲットできる、この笑いながら声を出すというか、笑顔で声を出す、あー今日はねーとか言って笑いながら喋るわけじゃなくって笑顔の表情で声を出すというだけでも全然違います。もう満面のニッカニカじゃなくても大丈夫ですよ。ちょっとこうね、ほっぺたくくっと上がっていればそれで OK。この状態で、例えば音声配信10分間ずーっと笑いながら喋れる筋肉がつけば、まあまあいいと思います。まあ、最初は難しいので、例えば冒頭の挨拶だけとか、冒頭と最後の挨拶だけとか、そういう風に回数を少し、少なくするところから始めていって、で、だんだんね、一番伝えたいところでは、ほっぺたを持ち上げるから、冒頭を伝えたいところ、ラスト。この3箇所はしっかりほっぺた上げよう、みたいな風に、ちょっとずつ、ちょっとずつ回数を増やしていって、配信中ずっとほっぺたを上げておく、なんていうことができるようになってきたら、おそらく、あ、この人になんか仕事依頼しようって思ってもらえるような、そんな声が育っていってるんじゃないかなと思います。ぜひ、仕事で、チャンスをつかみたい方、キャリアアップとかね、そういうのをしたい方とか、音声配信で、ファンを増やしたい方とか、あとはアンチエイジングに興味がある方、もうこれ表情筋使いますからリフトアップ効果もしっかりあります。そんな方はね、ぜひぜひ今日やったそのほっぺたを持ち上げながら喋るということ、 もう本当思い出した時にあって言ってやるだけで全然 OK です。忘れるもんなので人はね。なので、まあ、思い出したらやるくらいの感じで、なんか10分を1日5回とかやらなくていいです。30秒を3回とかでもいいです。いやいや、5秒を5回とかでもいい。思い出した時にパッとやるだけで筋肉が動いて、だんだんチャンスをつかめる声っていうのが育てられると思うので、ぜひやってみてください。この口周りの筋肉を鍛えるような、まあ、滑舌のトレーニングとか、あと音声配信をする前のウォーミングアップとか、その辺のことをね、ギュギュッとまとめたユーデミーの講座もありますので、よかったらチェックしてみてください。これも概要欄に貼ってあります。音声配信者向けの、まあ、講座になってるんですけど、声の出る仕組みとかね、滑舌のいろんな練習方法とか、声のウォーミングアップこんなのしてますよみたいなのを、いろいろ詰め込んでいる講座になっておりますので、こちらもチェックしてみてください。ということで、今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね、バイバイ。